医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回は、腹腔鏡手術の話をしてもらったと思うんだけど、今日はその続き。
腹腔鏡手術というものがあって、で、その論文を紹介したくって、腹腔鏡下腸管吻合術っていうのを、そういう術式の名前が正しいかっていうのはちょっと分かんないんだけど、腸管吻合を腹腔鏡下でやるっていう、その作業を完全にオートでロボットアームでできましたよっていう論文が出てて、それをこう今日はお話ししたいんだけど、その前にまず腹腔鏡下手術っていうのが何なのかっていう話をした方がいいなと思って前回話したのと、あとそれの発展系でそのロボット支援手術っていうのが最近10年ぐらい前から結構その実際の臨床現場でも使えるようになってて、でダヴィンチっていうロボットアームが結構有名なんですよっていう話をしたんだよね。でその前回言ったのは、このダヴィンチっていうのはロボットアームのアーム部分と、あと外科の医者がこう操作するコントローラーの部分っていうのがあって、それが分かれてるので、将来的にはそのアームとコントローラーが別の施設にあっても遠隔で手術ができたりとか、そういう風な発展が見込めるような、なんていうか手術支援機器なんだよね。ただ現状は手術室にそのコントローラーが置いてあって、同じ手術室にアームも置いてあって、だからなんというか手術室の中にたくさん機械が置いてあるんだけど、この遠隔で操作してる部分っていうのはの有線で多分つながってるのかな、あれは。そのだからなんていうかコントローラーとそのゲーム本体がまだつながってるみたいな感じの状態で、だからそれがその無線でつながってる状況ではあんまりないんだよね。他の施設にコントローラーがあるとか、でもそれでも、ある一定のメリットはあるみたいですよっていう話までしたかなと思うんだけど、そう、今日はその論文の中の話に入っていこうかなというふうに思っていて、で、自動で手術するっていうのがさあったら、その一番の理想はコンピューターが勝手にその手術計画とかを読み解いて、で自分でそのターゲットが何ですとか、どこを切り取りたいですとかっていうのはこう人間が教えるとして、でその CT の画像とか MRI の画像とかを使って、体のここに入っていけばこういう絵がきっと見えて、ここからここを切り取ってほしいんですみたいなのをあらかじめある程度手術計画を教えておくと、自動で全部やってくれて、そのお腹に入っていって、でそこの例えば腸の一部分を切除したいだったら、そこをちょくちょきっと切って、で吻合って端と端をつないで、で帰ってくるっていうのが自動でできたらすごいいいよねっていう話なんだけど、そのいや自動で手術するっていう、自動で何かをするっていう作業のその自動をっていうことに関しても、簡単な作業から難しい作業までいろいろあって、で腸管っていうのはすごく難しいと思うんだよね。なぜなら入っていくでしょ、お腹の中に。でお腹の中の臓器、そのいろんな臓器ってさ、常に動くよね。腸はの前導運動って、こうなんていうの、あの食べたものをさ、体の外に出すために、消化して出すためにさ、ずっと動いているわけじゃん。であと呼吸しないといけないでしょ。麻酔科だから人工呼吸器とかにこうつながってたりするけど、でも呼吸もしなきゃいけないから、その呼吸の変動でもう臓器が動く。
なるほど。
だからカメラでこうやって見てて、こう右にあったものが左に来たりとか、左にあったものが上にあったりとかで、 またこう切り取りたいところを持ち上げたら形が変わったりとかするじゃん。
うーん、
だからそれを全てちゃんとこう認識してやっていかなきゃいけない、
うん、いや、まあ、だからなんか普通の人は多分内臓が動くとかあんまそういう観念がないから、
ああそうか、
そうだけど、まあなんかでも内臓を縫うっていうだけですごい難しそうだなっていうかさ、
うん、
まあ、よく
なんかそんなっていうのかな、内臓だ、
だから牛肉とかね、焼肉とか行った時ホルモンとか食べるじゃない、
うんうん、
あんなくにゃくにゃしたものをさ、こうどうやって縫うんだろうっていう想像とか全然つかないよね。
ね、あんな感じなんだよね、ほ
んとに。うんうんうんうん。
だからそれが、その、難しい、結構難題なんだろうなって思うんだよね。
うん。
で、今までロボットアームとか、そういう自動で何か手術的なものをするっていう機械は今までも開発されてるみたいで。
あ、そうなんだ。
例えば何があるかっていうと、
うん、
その論文の中に紹介されてたのはね、
うん、
その注射採血とかを自動でやる機械っていうのがあって、だから手をペッて置くと、
うんうん、
そのエコーとかも使ってるような絵だったんだけど、
うん、
その機械がガーッと降りてきて、
うん、
で血管を探って、
うんうんうん、
で実際針がウィーンって機械が刺していって、
うん、
でその血管内に管が入る、針が入るっていう、自動でその選手をしてくれる機械っていうのはあるらしいんでね。
へえ。
あとはその髪の毛のさ、
うん、
増毛美容手術なんだけど、
うんうんうんうん、
髪の毛を増やす手術っていうのの一つに、
うん、
後ろの後頭部のところから毛根の細胞を持ってきて、毛根を持ってきて前に移植するっていう手術があるんだけど、
うーん、
聞いたことある？
いや、ない、
あんまりない。なんかその男性は特になんだけどさ、うん、前側とかこの上側から毛が少なくてくるでしょ、
うんうんうん、
でもこの後頭部の毛は結構残るんで、
うーん、
そこからこう毛根自体を取ってきて、
うん、
で植え直すっていう美容手術があって、なんかそれを自動でやってくれる機械っていうのあるんだって。
へえ、そんなのあるんだね。
うん、僕も全然知らなかった。でもそういうのもあるんですよっていうのを紹介されてたりとか、
うん、
あとはうーんとね、骨の整形外科の手術っていうのもあって、いろんな種類があるんだけど、基本的にはその関節がさ、
うん、
どんどん摩耗して変形しちゃうことがあって、
うんうんうんうん、
でなんかこう本当はスムーズにこう関節になってなきゃいけないんだけど、
うん、
だんだん軟骨がすり減ってきて、
うんうんうん、
骨がその変にこう摩耗して、
うん、
でトゲが出て、トゲみたいなのちょ出てきたりとかして、
うんうんうん、
で痛くて階段降りれないとかそういった状況になる、
うんうんうん、
そのまあ、病気っていうのかそういう状況があって、
うん、
で最終的には人工関節っていう選択肢もあるんだよね。どうしても痛くて動けなくなったら歩けないの困るから、
うん、
その関節の端っこと端っこ、
うん、
両端を人工のものに変えてスムーズにしましょうっていう手術があって、
うんうん、
その人工関節に置換するのを自動でやるっていうのがあるんだって。
うーん、
骨とかだとちょっとさっき言った腸管はさ、その腸はグニグニ動くから難しいよねって話したんだけど、うんうん、骨は割とカチッとしてるでしょ。
確かに。
でまあ もちろんこう関節の角度を変えるとちょっと位置は変わるんだけど、
うん、
でも X 線とかを使うとある程度こうどういう今どういう形になってるかっていうのを正確に把握できるし、
うん、
角度も計算しやすいから自動で手術するっていうのは結構現実的に行われ、その開発も進んでるんだって。
なるほど。
だからその辺のなんていうか比較的簡単なというか、
うんうんうんうん、
難しくない タスクの場合は、
うん、
自動も割と進んでるらしくて、
うん、
だからそこに来て今 論文で紹介されたのがその軟部組織というか、
うんうんうん、
ぐにゃぐにゃ動く腸をちゃんと吻合できましたっていうのがすごい画期的なとこだと思うんだよね、
うん、
そうで、なんかその辺これはどうなのとかっていうのある？今の
ところ。いや、今のところはスムーズに理解してるつもりです。
ああ、そうそう、そんな感じで、だからそれですごいんだっていうところ。で、まあ、どういう、なんでそれが可能になったかっていうと、やっぱりその、ディープラーニングの、ニューラルネットワークの発展とか、AI の発展があって、
うんうんうん、
今、その刻一刻と画面は変わるんだよね。そのカメラが入って、そのロボットアームの1個にカメラがあって、
うんうんうんうん、
カメラのなんか赤外線を 2種類使ったりとかして深度が分かるようになったりするんだけど、
あー、なるほど。
それで各国一国と変わるそのカメラから送られてくる情報をディープラーニングでこう解析して、で今目標物はどこにあるっていうのをそのちゃんと追ってるのでうまくできるんだ。
なるほど。あの前回説明してくれた腹腔鏡手術だと、うん、まあ、内視鏡を入れてさ、うん、カメラをこう入れて中をこう肉眼で見て、肉眼っていうか、まあ、カメラを通して見てチェックしてたと思うんだけど、
うん、
その全自動だともう赤外線とか、赤外線も入れるの中に、それよりとも外から見て
る
のか、
あ、そのカメラの、うんうん、そのなんていうの、光源として赤外線とかを使ってるんだから中に入ってる。
あ、入ってるんだ。うん、
なんか光を当てるじゃん、暗いところって、
うんうんうんうん、
でその光がその赤外線の光もあるっていう感じ。
うーん、なるほどなるほど。
なんかそういういろんなそのすでに開発されてる部品とか技術とかを使って、
うんうんうんうん、
で その腸管が吻合できるように組み立てたって感じなんだよね。
うーん、
イメージとしてはそのオートパイロットシステムに結構似てて、その自動運転、
うんうんうん、
車のでそのいろんなレベルがあるじゃん、自動運転にも、
うん、
で自動ロボット手術もなんかいろんなレベル分けがされてるみたいで、
うん、
レベル0からレベル5までだったかな、レベル1からレベル5だったかな、
うん、
なんか5段階ぐらいあって、完全にロボットが自分でやるっていうのが5なんだよね、
うんうんうん、
でもうそこまで行くと人間がそこにいなくても手術ができるぐらい精度の高い手術ができるっていうのが5で、
うん
うん、自動運転で行くともう何にもしないで乗って行き先だけ伝えたらあと寝ててもいいみたいな、そんな感じ、うんうん、
そのあれだよね、そのレベル分けが 何が障害になってるのかは気になるよね。
そうで、レベル1がね、何にもオートがないっていう感じなんだ。オートパイロットがない。
うんうん、
だから、純粋なる遠隔操作、
うん、
ロボットアームがあって、純粋にコントローラーで操作すると、レベル1なんだって。
なるほど、なるほど。
その基準、その論文に書いてある基準でいくと。
うんうんうん
うん、なんかいろいろ提唱されてるうちの一つのレベリングらしいんだけど。
うんうんうんうん、
だそれはダヴィンチがそれに当たるみたいで、なんか特にそのロボットがその頑張ってサポートするっていうよりはロボットを人間が操作する、
うんうん
う
ん、
そういうシステムだからレベル1で、
うんうん
うん、でレベル2になるとちょっとそのロボットの方からもアシストが入る、アシストの量が増えるっていうふうに書いてあって、でこのどういうアシストかっていうと、仮想的なガイドラインを引いたりとか、
なるほど、
壁を作ったりとかして、
うんうんうんうん、
だから例えば無理やりその外科の手術してる人が腹腔を貫こうとしても、壁をね、
うん
うん
うん、
意図して貫こうとしても、そこはそのターゲットじゃなくて大事な臓器だからそれ以上は進めませんってなって、そこでストップがかかるみたいな。
うんうんうんうんうん。
なんかその物差しをそこに置いておくというか、
うんうんうんうん、
仮想的な壁をバーチャルで作ってそれ以上いかないようにする。
なるほどね。なるほどなるほど。
ともっと安全になるじゃん。そのオペレーターがものすごく 技術に長けた人じゃなくてもある程度その目標に行けるようにトレーニングできた人だったらさ、うんうん、大事な臓器は傷つけない で目標としてるとこだけにこう切り込みが入るっていう感じの支援ができるから、それは一個レベルが上がるんだって、
うん、なるほどね。
ダヴィンチそれ入ってないんだって思ったんだけど、なんか入ってんのかなって勝手に思ってたから、
うん、
ダヴィンチはあくまでその遠隔操作っていう感じなんだって。
なるほどなるほど。
そうそう。でもう一個レベルが上がると、ある一定の一部分のタスクだけあのやって自分自動でやってくれるみたいな感じで、
うん、例えば切り込みを入れるとかなんかそういうことなのかな。
そう、多分ね、注射器、自動の注射器があったじゃん。
うんうんうんうん。
あれも多分レベル3だと思うんだよね。
ああ、そうなんだ。
注射をするっていうことだけに特化してるから。
うんうんうん、
で、あとはね、その、髪の毛の移植するっていうのももしかしたらレベル3なのかな。もう一個上なのかな。
うんうん
うん、で、例えば、その、手術で皮膚を切って、それを縫うとき、
うん、
もう、
うんうん
うん、それが自動でやってくれたら皮膚を縫うだけなんだけど、でもそれは自動でやってくれるからレベル3ということになるみたいな、そういうレベルで、もう一個いくと本当にもうほとんど任せてよくて、
うん、
その手術の最初から最後まで任せてよくて、で一応そのそばで経験のある人が見てて、
うんうん、
でちょっとやばかったら止めたりとか、
うん
う
ん、
そういうちょっとした人間の介入を残しておくっていうレベル4で、
うんうん、
っていう感じみたい、
うん、
だからこの腸管吻合の手術ができるロボットっていうのはもしかしたら3と4の間か4ぐらいなのかなという印象だったんだよね、
うん、あ、5じゃないんだ。
5に行くまでにはもうちょっとその経験とかがいる、人間がもっと信頼する時間が必要なんじゃないかな、
うん、じゃあまだ現実にはまだ5はないみたいな感じなのかな。
多分その経験を積み上がってないし、
うんうんうん、
そのまださ、その豚の腸管をっていう話だったんだけど、
確かに確かに
豚もまだ3、まだそんなにねたくさんやってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
数例成功しましたので報告しますっていう感じで、うんうんうん、でそれをその人間の手術結果と比べたりとか、ダヴィンチでやった手術結果と比べたりとかして、
うん、
遜色ない結果が出てますよ、そのあるその縫う綺麗さで言ったらその新しいロボットアームが一番綺麗ですよとか、そういう報告の段階だから、
うんうんうんうん、
まだじゃあもう人間の手術全部任せていいねとはならないんだけど、そうだからその人間の手術を任せるってなるとまた一段階難しくなるんだよね、その状況が複雑になるからさ、そ
の
どっか適当に切ればいいわけじゃなくて、ここを切りたくてここは切りたくないっていうのがもっと細かくなってくるから。
なるほどね。まあ運転とかに例えると分かるよね。その自動運転たまにさ、あの使う、高速とか乗ってる時使うけどさ、
うん、
で俺の車はあの何スピードを一定に保つみたいな機能がついてるのよ、うんうん、で前に障害物が出てきたら、まあ、ちょっと速度が落ちて、またある程度距離が離れたらまた設定した速度まで自動で加速してくれるんだけど、で急にさ、こう隣の車線から車線変更してきて前に車が来たりすると、まあスピードが緩まるじゃない、
うん、
でも一定の期間まで行かないと緩まらないわけよ、その自動運転にしてるとね、
うんうんうんうん、
でも人間だとさ、うん、あのその一定の距離まで行かなくても、あ、前に車がいてこれぐらいのスピードで走ってるからスピード緩めておこうってさ、その、
うん、
予測して事前に車のスピードを緩められるんだけど、自動運転にしてると結構その急でもないんだけど、危ないのレベルではいかないんだけど、ちょっと嫌なスピードの落とし方、
あ、確かにね、
をしたりするから、
グッてグッて、
そうちょっとなんか心地よくないっていうか、
うんうんうん、
その感覚すごいわかるなと思って、
うん、そうそう、だからそういう、まあその完全に信頼するまでにはかなり時間がかかるのと、
うん、
もっといろんなトレーニングが必要なんだと思うんだけど、
うんうん、
でもそのぐにゃぐにゃ動くっていう状況が刻一刻と変わるものを最初から最後までできるっていうのはすごい、いや なんていうの、注射はさ、そんなロボットがやらなくたって僕ができますよって思うわけ正直な話、
うん、
でそのまあそのなんていうの、整形外科の手術できるかって言われたらできないけど、
うん、
なんか想像できんだよね、
うんうんうん、
でも腹腔鏡の手術でこう一個一個縫うっていうのを、
いや確かに
ロボットアームが勝手にやってくれるって言ったら、わすごいなーっていう、そこ一段階上がってるなーって感じがすごいする、
うん、でもロボットがそれを完璧にできるようになったら、
うん、
人間の手術よりはロボットの方が安心できるかもしれない
そうだから、そのロボットが十分にトレーニングされた場合に何がいいかっていうと、
うんうんうん、
毎回同じ感じにやってくれるんだよね。
そうだよね、
一針一針同じ深さで、うん、同じ距離でできるわけ、
うんうん、
人間ってどうしてもさ、ちょっとずれたりするじゃん。
あとお医者さん
によって、そのずれがいいこともあれば悪いこともあるじゃん、
ね、お医者さんによって技術も違うしね。
あ、まあそれはもちろんね、そのオペレーター間の違いとかっていうのもあって、でもそこをその完全に同じように再現できるっていうメリットが多分ある
んだよね。確かに確かに、うんうんうん、
だからそのバラつきっていうのかな、うん、結果のバラつきっていうのが少なくなってくるんじゃないかなと思う、
うんうんうん、それは間違いないよね。
うん、そういう感じの論文で、おお、なんか未来だなって感じがしたんで、
確かに
紹介してみました。
うん、いやいや確かに、それがいつ実用化されるかのどれぐらいなんだろうね。あと、
いやそこはね結構難しいけど、
うんうんうん、
でもどんどん進んでいくんじゃないかなと思うんだよね。その、なんていうの、ファントムって言うんだけど、
うん、
ファントムっていう ファーストステップがあって、
うんうん、
それはその生きた生物を使わないで、
うんうんうん、
ただ単にその腸管みたいなものを、腸管みたいなものっていうか腸管を取ってきたものを置いて、
うんうん、
ロボットに、はい、やってくださいってやらせる、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこう腹腔に模したものみたいなものを作って、
うんうんうん、
それが第一段階で、
うん、
でもそれがうまくいったから豚の実際の体を使ってやってて、
うんうんうん、
でそれがうまくいってたら次、そしたらちょっとどうにかして人間の実際の手術の支援に役立てようっていう話が出てくると思うんだよね、
うんうんうん、
だからそこで臨床研究って話になってきて、
うんうん、
でそこでちゃんと経験が積まれて成績も積まれていくと、
うん、
承認されてっていうステップになると思う。だからここから先はある程度見通せるというか。
なるほどなるほど、
うん、治療薬と同じで、
うん、
臨床研究のステップが今から入ってくるなと、
うん、いやいや、医療ってそういうのスピードが速いんだろうなと思うよね。なんか
ね、まあ、その道筋はあるけど、
うん、
結構なんていうの、たくさん超えなきゃいけないハードルがあって時間はかかるんだよね、
うん、なるほどね。
うん、
いやでもロボット化というとさ、なんだろうな、もう20年ぐらい前ってまださ、切符をさ駅員さんがもぎってたわけじゃない。
そうなるかねそうなる
20年ぐらいだと思うよ。だって14歳とかでしょ、まだ切符買ってた、ま
あ、駅によ切符は買ってたね。
あ、切符はまだ
って、ね、駅員さんがもぎるっていうよりはあれだったけど、自動改札だったけど。
まあ確かに、あ、もぎるのはもっと前か、40年ぐらい前か
かな。
でも切符を使って
さ、まあね、改札もどんどん自動化
されてる、
ね、
そうそう、全部自動化してさ、切符なんてもう
レジとか、ね、
ほぼ使わないからさ今。
うんうんうん、
なんかそう考えるとやっぱ
アメリカのあれ、アマゾンだっけ、アマゾンがコンビニ出してるよね。
うんうんうんうん、
で中に入っていって、
うん、
で商品取ってそのまま出ていったら、うん、勝手にその顔認証みたいなのして、
うんうんうん、
じゃなかったっけ。
いやそうそうそう、あるある、 Amazon Go でしょ。
Amazon Go ってあるよね。
ある。いやでも日本も最近
勝手に決済とかしてくれる。
日本もなんか最近無人レジっていうのが結構増えてきてさ、
うんうんうん、
特にファミリーマートが多いかな、結構率先してやってるイメージなんだけど。でどっかがまた無人コンビニなんか実験的にやったみたいなニュースも聞いたな。 やってたと思うから、そうそう、そういう試みはね、すごい進んでる。
あ、日本でもやってんだね。
うん。そうそうそう。
東京早いね、やっぱりそういうのも。
でも最近もう、無人がないとさ、並ぶのがストレスになっちゃってて。やっぱ、
そうそう、無人ってさ、自分でピッピってやるの？
そうそう、自分でピッピ。
あ、自分でピッピってやる
の、ね、そうそうそう。
いや、ほんとそれは思って、こっちのスーパーって、半分ぐらい、半分ぐらい自分でピッてやるところで、半分ぐらい人がいるんだけど、
確かに。
その人がいるところに並ぶっていうのがちょっとあんまり理解できなくて、なんであの人たち並ぶんだろうって思うんだよね。話したいのかなって思うんだけど、いや、どういう理由で並んでるのかわかんないんだけど、自分でピッてやった方がね、なんかストレスがない気がするんだけどね。
慣れちゃうとやっぱ無人がね、楽だよね。でも、ユニクロの店舗とかはもうカゴを置いただけでもういくら出てくるよ。あ、もうバーコードも、そのなんかね、チップっていうかなんか、ある重さとか、多分全部、あれで、カゴの中に商品入れて、それでもう全部出るよ、今。
そんなシステムになってるの？
なってる。ユニクロすごい、その辺は。
面白いね、それ。
うん。でも去年、そのアメリカ行ったじゃん、俺がさ。行った時にさ、うん、そのスーパー行った時に無人レジ使ったんだけど、
うんうん。
あんまり使いやすくなくて、例えばスーパーとかだとさ、バーコードあるものとないものがあったりするじゃない？でさ、例えば野菜とかさ。
あ、野菜ね。はいはいはい、はい。
でさ、それはさ、なんかモニターから選ばないといけないじゃない？
そうそうそうそうそう。
まあ日本のスーパーもそういうのあるんだけど、いや、それでちょっとやっぱね、使い慣れてないと戸惑う。で、
あ、確かに、
うん、で、あの近くにいる店員さんを呼んで教えてもらうってことが何度も起きて、
うんうん、
やっぱ最初使うのはちょっと勇気いたりもするんだよ、その慣れてないと。だから並びたい人の気持ちもわかるというか、
あ、
もっとそのユニクロみたいにただ箱に入れたものをもう自動で計算してくるみたいな便利になったらみんな使えるようになると思うんだけど、
あ、確かに、そのレジ、自動レジの前であたふたして時間を取るとめんどくさいっていうのあるよね。
そうそうそう。そこでさ、もっと余計なコミュニケーション取んないといけないからさ。
わかるわかるわかる。
そうそうそうそう。
あ、それで言うとね、うん、ちょっとだけこっちは新しいデバイスが投入されてて、あの、バーコードリーダーのちっちゃいデバイスが配られてるの。
うん、
その入り口に置いてあって。
うんうんうんうん。
ちっちゃいバーコードリーダーと、それと、あの、会員カードの番号が同期できるようになってて、だから、スマホでバーコードピッてかざしたら、
うん、
あ、これはあなたですねって言って、じゃあこのデバイス使っていいですよって、いっぱい置いてある中の一つがパコンって出てくるんだよね。
へー。
で、それを持ちながら、ピッピッピッってやりながら、
うん、
その、歩いていくと、今いくらですっていうのが出たりとか、この商品はいくらですっていうのが出たりとかして、
うんうんうん、
で、その野菜のところにも、この野菜の重さを測ってバーコードを出す、そのシールを出す機械が置いてあったりとかして、
うん、
だからその歩きながら会計ができるんだよね。
へぇ、そう、あ、もうカゴに入れるときにピッピッてできるのか。ってこと？
そうそう、ピッピッてやりながら、こうカゴに物を入れながらピッピッてやりながら歩いていって、
あ、そういうこと？
で、最後に、そう、チェックアウトっていうのをピッと押すと、ババババーって全部履歴を合計していくらですっていうのが出てきて、でそこにその画面にバーコードがまた出てきて、でそのバーコードをそのレジにピッてかざすと、その履歴が全部その自動レジに飛んで、で一発で会計できるっていうのが導入される。
なるほど、なるほど。
そうすると途中でそのミスとかがあるとそこで修正できるから、自分で、
確かにね、だから
なんていうの、ちょっと便利、そっちの方が。
いや、だけどね、あのユニクロの便利さには勝てない。
いや、それはすごいね。聞いたことないんだけど。
でもそうなるとバーコードとかもなくなるかもね、もしかしたらね。
うんね、
うん、
別にバーコードじゃなくていいもんね。
そうそうそう、記録を埋め込んじゃえばいいんだもんね。
うん、どういうシステムでそれ認識してるんだろう。
うん、面白い。いや、でも結構そのバーコード読み込みシステムっていうのもさ、今在庫管理とかさ、倉庫とかさ、棚卸しとかするときにはバーコードを使ったりするから、うん、結構そのバーコード読み込み技術もスピードとか、あと暗いとこでも読み込んだり、うん、離れてても読み込んだり、 スタンプ、上からスタンプが貼ってあっても読み込んだり、その結構技術改良が激しいみたいで、ちょうど今 ね、
あ、なるほどね、
そういう仕事をちょっとしてて携わって、
確かに一昔前、僕が子供の頃ってレジ行ってもさ、
うん、
すごいなんていうの、バーコードを読み取るのに苦労する商品とかあって、なんかレジのおばちゃんがすごい頑張って読み込ませてるやつとか、
あのスナックとかってさ、なんか平らじゃないからさ読み込みづらいとかあるんだけど、ね、やっぱその辺のね技術もすごい改良してて、
あ、そう
最近ちょっと調べて、あ、こんな世界あるんだなと思ったけど、いや、そもそもバーコードなくなるかもなみたいな話してて、どうなんだろうなと思って
なるほどね、うん、いやでもそういえば最近そのバーコード読み取れないストレスってあんまないな、
ないないない、いやいや、なんか話が全然違うところまで来ちゃいましたけど、
うん、そんな感じですかね、うん、今日は。
じゃあ今日はこんなところですかね。
はい、はい、
はい。ツイッターなどで感想とか意見などあれば皆さんお待ちしております。
お待ちしております。はい、よろしくお願いします。
じゃあ本日はこの辺でありがとうございました。はい、
ありがとうございました。